でパウロはですねこの御言葉のことを十字架の言葉というふうにも呼んでいますね。呼んでこれ第一コリントの一章に出てまいりますが、この十字架の言葉を滅びに至る者には愚かであるが、救われる者には神の力である。これは書いています。私たちもその力をいただいたものではないでしょうか。生きていて力があるこの御言葉、この御言葉によって今イエス様は私と共にいてくださる。この木に強力にこの接着されている。我々のこのちょっとした力では到底離すことのできないこの力で結びつけられているということが、このつながっているということが言えるのではないでしょうか。改めて私自身も今牧師を辞任をいたしました。今そういう点ではフリーな立場といえばフリーなんですが、そういう中ですが、これからの歩み、私自身の歩みは実は25年単位で今まで来ているんじゃないかと思いますね。サラリーマンとして命の言葉社で働いたのがちょうど25年、まあ正確には6ヶ月、25年6ヶ月でした。でその後検診をして、進学校に3年行き、そして牧師として勤めたのが、25年でした。これも22年、3年と進学生の3年と牧師として22年勤める。で去年1年間は、和歌山の礼拝に出席しましたが、1年間はまあもう牧師を辞任して一応信徒の立場で礼拝を守りました。で今日から実は、貝塚が氾濫で礼拝を始めましたですね、その氾濫の教会に氾濫バイブルチャペルと言います。今日から家内もそちらに出席しております。まあそのようにして25年来て、あと25年もし生かされるならば100歳になります。ちょっと無理だと思いますが、どうでしょうか。まあでも25年、今まで25年タイムで、あと25年神様が生かしてくださるならばですね、やはり私がやっぱり、目指すというか目標にしたい御言葉もこれもご存知のところですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神が私たちそれぞれに望んでおられる、神様が望んでおられるところなんですよ。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。このことを私自身はですね、本当にこの、最晩年の25年生かされることを望みつつですね、歩むことができればというふうに思っております。この御言葉は今も生きて、お一人一人のうちにあって御子イエス・キリストにつながると同時に、御言葉によって私たち新しい命に生かされ、新しく生かされるということを覚えることができます。信じる者に実際に本当に働いてくださる御言葉です。救いをもたらす、その働きは信仰に始まり信仰に進ませる、そのように約束されています。そういう意味でこの教会において礼拝が捧げられ、その礼拝においてこの御言葉が語られている限り、この教会も神様の豊かな祝福のもとに、また皆様の祈りにイエス様、神様が答えてくださってですね、必要な牧師もまた備えられることを期待していくことができるのではないかと思います。イエス様が共にいてくださるということ、そこのイエス様にとどまり続けるために大切なことは御霊です。聖霊なる神様の働きです。二つ目です。これは イエス様はですね、昇天されたのち、今の教会の時代に、今この時代ですね、その聖神、聖霊なる神様として神がこの与えられた、まあ、ご存じのあのペンテコステの時以来でありますが、この聖霊について、まあ、御霊なる神と言いますが、聖書ではご存じのようにもう一人の助け主というこの言い方もしております。真理の御霊という表現もなされています。主は私たちのうちに、また私たちの聖霊の宮としてくださって住んでくださっているとも聖書は語っています。この木につながった枝としということは、この御霊はむしろ、先ほどはこの御言葉は接着剤という例えを使いましたが、御霊は今度は栄養分としてですね、この枝は木から栄養をいただく、水分もそうですが、栄養、養分をいただいて、この花を咲かせ、実を結ばせることができるんです。まあ、ですから、つながっているということは、それは養分をいただく、この受け取ると、受け取っているということでもありますね。キリストにとどまるということは、本当に信じる者に聖霊が働いてくださり、宿ってくださり、そして希望を与えてくださる。またその信じる者の祈りをも神様はお聞きくださるということではないでしょうか。養分をいただく、これは本当に大切です。今あの何でもそうですが、水のないところは命がないですね。水分のないところには命がないです。あのしばしばテレビでよく見るんですが、そのアフリカ大陸で例えばあの動物の群れがですね、水を求めて、特にゾウの群れが、テレビでよく見るところ、ゾウがたくさんの群れを組んで水を求めて本当に歩き続けている、途中でもう倒れてしまうものもいるようですが、そのような場面を見るとき、本当に水がいかに大切、水分がいかに大切かということ。私たちが枝であるならば、その木から水分をいただく。まあ、水分だけでなく、養分も、栄養分もいただく。そして実を結ぶ。だからこそ花を咲かせ、実を結ぶことができるということが語られている、教えられているところです。そして、この御霊の聖霊の実ということはもう言うまでもなく、9つの実がありますね。記されています。ガラテヤの5章にありますが、3つずつもう一度確認いただければいいんではないかと思います。愛、喜び、平安。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。まあもうすでに暗唱されている方もおられるかと思います。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。御霊が結ばせてくださる実はまさにこれです。神様の目指しておられるところ、私たちも本当にこの実を結ぶとなるのか。何か私たちはやはり、この世間ではですね、やはり、何か業績を上げるとか、結果が、まあ、いいものを見るとか、そういうことを実と思いがちかもしれませんが、神様の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。私たちが今本当に大切なことは、社会のいろんな混乱、多くのこの不安、恐れ、そういう中にあっても、神様は私たちを通して愛すること、 喜ぶこと、平安、平和、平安を与える。それを私で寛容、親切、善意として人の間に示すことができ、神様にお返しすることができ、またさらに誠実、柔和、自制。詩編にある御言葉を私は、このもう一つ大好きな御言葉は、世に住み誠実を養え、というこの詩編も記されています。御霊の実を私たちは、このイエス様なる木から栄養をいただく。御霊が働いてくださっている、そのことがイエス様と共にいてくださるということを知ることができますね。そして3つ目はもう一つ、先ほども言いました教会の交わりです。これは実は御言葉も御霊も教会も全部一つにまとまったものです。別にはっきりと分けられるものではありませんが、教会の交わりということを通して教会というこの、礼拝が捧げられるところを通して、御言葉が語られるところを通して、イエス様と共にいてくださるということを覚えることができます。これも大切な御言葉だと思いますが、二人か三人が私の名において集まるところには私もその中にいるのですと約束されていますね。マタイの18章ですね。2人か3人が私の名において集まるところ、私の名において集まるところ、私もその中に、一人一人の中にいてくださるとともに、2人3人またこれだけ多くの方々がお集まりのところ、そこにイエス様を共にいてくださるということを教会の交わりを通して本当に知ることができますね。そして教会の交わりはその与えられた実ですね。先ほどのこの御霊の実、これを本当に分かち合って味わう、普通ブドウの実を食べる、ブドウおいしいものを食べるときで本当にそのおいしさの上に喜びがあふれますね。それと同じに教会の交わりということは、この御霊の実を本当に分かち合って味わうところでもあります。そこにイエス様が共にいてくださるというお約束を私たちは覚えることができますね。お互いにこの一人では弱いものです。本当に、信仰がこの教会の交わりを離れてですね、信仰を保とうとも、それはなかなかできるものではないですね。ある人たちはもう教会に行ったって問題ばっかりではないか、あの牧師、この信徒、いろんなご批判があるかもしれません。しかしこの教会の交わりというのも、これはこのペンテコステ以降、教会が始まってですね、今に至るまでこの交わりがなくなることはなかった。教会の交わりというのは、いかに今私集まる我々一人一人にとって大切なものであるかということ、問題も確かにあったことでしょう。しかし神様は教会をもうやめてしまえ、なくしてしまえ、そのようなことはもちろん聖書の中には記されていません。お互いに本当に、牧師というリーダーはあるいはおられないかもしれませんが、信徒の中の方々で選ばれた執事といいますか、役員といいますか、そういう方々を含め、またお一人一人が教会を立て上げる大切な一人一人であるということ、これは私たちは本当に覚えたいと思いますね。共に恵みを分かち合う場所なんだと。この与えられた実をですね、味わう場所なんだというのがこの教会の使命です。それでね、この交わりがなされて、そして何よりで礼拝が捧げられ、御言葉の宣教がなされているところに、 御子イエスキリスト、主イエスキリストが共にいてくださるということを覚えることができます。イエス様の救いに預かって教会に集まっている私たちは、共に御霊に導かれ、御言葉に生き、身を結び、その身を分かち合う、この教会の交わりがそのようにしてこの続けられる限り、これから祈っていく必要な牧師が与えられるようにということを、祈りがここに一致した祈りがなされているときに、ふさわしいときにふさわしい方が与えられる。少しお貸しをさせていただければと思いますが、今無牧の時代というのを私自身もごく若い頃、30歳代だったと思いますが、その当時、福井教会の丹野和の教会に属しておりましたが、丹野和で4年間無牧の時代がありました。30半ばの私たち夫婦が一番年上の信徒でもあり、もちろん数人の人たちしかいなかった時代がありました。4年間無牧というのは、もちろん福音交友会の方々、先生方にも応援をいただきながらしましたよ。牧師が4年いないというのはちょっとつらいなと、またもう1年後続くのかなと思うと、かなり、しんどいというふうに思いました。その当時はしかしそんな深刻に考えたかどうかということもありますけど、応援がいただいてましたので、礼拝は守られていました。で時には私も怖い話でしたですが、30半ばでこういうふうに詐欺立ちながら何か話したようなことも覚えております。で私が講師の方をお迎えする時もですね、私が司会をしてかなりの総額をしました。そしたら子供2人がですね、家内の総額の足元にぐわーっと寄ってきてですね、で総額しているところをカーッとこう鍵盤を、オルガンの鍵盤を押して変な音が出ると、そんなような事態もありました。それが30代半ばの頃だと思います。4年間の動きの中に、しかしあるご高齢のご夫婦がですね、本当にその時にも信徒としてですが、応援にもしてくださったことを私は本当に感謝をしております。その方は、皆さんもご存知、浜寺聖書教会、現在のそのところのメンバーだったんですが、会社を定年された後に改めて少し聖書の勉強をしたいということで、学校に行かれた、夜間の学校で通われたということを、そのことを聞いて、反応も多くなんですが、少し応援いただけないでしょうかというふうなことを、ちょっとした知り合いでもありましたのでお願いすることができました。そうしたらその方はその当時高石市に、ご自分の家があったんです。それを実は全部売り払ってですね、反応の教会のそばに新しく、建て売りでしょうか、そういうお家を買われて、もう私たち高齢者2人だけですからということで移ってくださったんですね。そして、教会のために本当に、特に奥様はですね、子どもの教育のために、ご高齢ではありましたですけど、もう60代だったと思いますが、その熱心に付き合える方でした。そのご夫婦によって本当に高齢のご夫婦の祈りと、また具体的な助けによって、この4年間の間も助けられました。私はそのことを本当に大切だと思っております。そのことのために本当に4年続きましたですが、なんとか支えられた神様はそういう必要な助けを与えてくださり、もちろんそして5年目に、牧師が紹介されておいでくださることになりました。この教会でどのように導かれるか分かりません、しかし皆さんが本当にイエス様が共にいてくださり、大牧者のあるイエス様が共にいてくださって、この教会を支え、そして働きが進められていく、 祈りが一つにされていく。そこにおいてふさわしくこの先生牧師が与えられていくのではないかというふうに覚えて祈っていきたいと思います。多くの方々の祈りが本当に必要です。ぜひ、覚えて、私どもも祈らせていただきたいと思います。それではお祈りをいたします。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が一点に実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。臨時会天の父なる神様、今ともに礼拝を捧げているご一人一人のうちに、あなたが共にいてくださり、御言葉を通して、御霊を通して、教会の交わりを通して、礼拝を通してあなたが共にいてくださることを覚え、あなたに信頼するこの大切な時、またあなたに本当に心を一つにして祈る時として、このしばらくの時を導いてくださいますようにお願いをいたします。あなたが今このようなこの時を通し、あなたに期待し、あなたが豊かな導きを与えてくださることを信じて、岸和田北聖書教会の歩みが進められていくことができますよ。2020年度の歩み、今日から始まるこの礼拝の歩み、教会生活をお一人一人を豊かに祝福してください。また何よりも今いろいろと世間での不安の多い中にあるお一人一人でありますが、それぞれの具体的な生活の歩みにおいても守りください。健康を守り祝福してくださいますように。また何よりもご家族のうちにも神様の豊かな祝福がありますように。あなたが全能の血なる神様を与えくださることを信じて共に歩ませてくださいますようにお願いをいたします。この礼拝の時を心から感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
Amen.